黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー、黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月最後は黒部の桃の将来についてお話を伺います。今週もお話を富山県新川農林振興センター担い手支援課園芸振興班の班長でいらっしゃいます土井博樹さんに伺っていきます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず土井さんが今お仕事をされている新川農林振興センターさん、こちらのお仕事についてなんですけれども、広報支援ということでよろしいんでしょうか。
そうですね、県の農業政策、方針に基づいてですね、広報支援といいますか、農家さんの支援をしていくわけですけれども、私は園芸の担当ですので、県の園芸振興方針ということで、園芸そのものの生産拡大ですとか、1億円産地づくりなんかも今やってますし、あと四国作携帯の園芸品目を導入した複合化なども推進するということで、そういった目標をもとにですね、農家さんをさまざまな部分で支援していくという、そんな仕事になります。
桃に携わってからどれくらい経たれるんですか。
ですね、もう25年ぐらいですかね。
黒部の桃はいかがなんですか。
黒部の桃はですね、平成9年ぐらいから黒部で桃が増え始めた頃から、7年ぐらいこちらの方で、桃をはじめ果樹の仕事をさせていただいてまして、その後はですね、さまざまいろんなところに移動で、違う部署に行ってたんですが、今年度からまたこちらの担当ということになりました。
黒部座ストーリー。久しぶりに戻っていらっしゃって、黒部の桃は変わってましたか。
そうですね、新しい生産者さんといいますか、昔おられなかったような方が新しく桃を栽培されてたりということで、やっぱり変わるんだなという感じで見てます。
今生産者の方って増えてらっしゃるんですか。
いや、新しく作られる方もいるんですが、実際ちょっと残念ながら辞められる方もいたりして増えてはいないですね。
じゃあ土井さんが戻ってらっしゃったらちょっと減ってたってことですか。
そんな感じになりますね。僕特に果樹が専門ですので、やっぱりもっと果樹の生産を盛り上げたいなっていうふうに思ってますから、ちょっとやっぱり減ってくってなると残念なところありますね。
減ってしまった原因っていうのはどんなところにあると思われますか。
そうですね、単純に高齢化で、生産をやめられていくっていう方がやっぱ多いということで、ぜひですね、そういう継続的にですね、長くですね、果樹生産していただける農家の方が増えることをですね、期待してます。
黒部座ストーリー。土井さんがいろんなところを回ってらっしゃって、農家の方何かおっしゃってることないですか。
基本的に果樹はですね、機械作業っていうか機械化されてないので、やっぱり手作業が多くて、摘果ですとか桃ですと袋掛け作業っていうのは結構手間がかかる作業なんですけれども、なんとかやっぱり省力できないかっていう部分も皆さん思っていらっしゃるところだと思います。
実際そういった手作業を省力するってことはなかなか現状では難しいですか。
いや、そうですね、難しいですね。もうここ 2,3 年でいうとですね、県の果樹研究センターがですね、桃の摘果作業を省略する技術を、要はですね、3月とか4月にですね、 摘雷、つぼみを落とす作業で摘果作業を置き換えるということで、まあ、5月どうしても摘果作業時期、田んぼの田植えとかいろんな作業を競合しますから、まあ、その時期の摘果をもっと前にやってしまって作業を省略するという技術を開発していただいて、まあ、少しずつ普及しているところですけれども、まあ、なかなか新しいですね、少量技術なんていうのはそんな簡単に出てこないので、まあ、なかなか難しい面ではあります。
果樹農家さんだけでその経営をされていくってことは実際には難しいんでしょうか？
いやもう全然果樹はですね、園芸品目いろいろ野菜も含めてありますけれども、収益性の高さというとですね、果樹はかなりいい品目になります。桃ももちろんですし、まあ、リンゴ、梨、ぶどういろいろありますけれども、収益性が高いですので、まあ県内にもですね、果樹の専業農家さんたくさんいらっしゃいますし、県外に行けばですね、長野とか山梨とかですね、果樹って全然普通に生計立てている方、専業農家の方たくさんいらっしゃいますので、まあ、全然いけると思います。
その中で黒部で桃だけでってなるといかがでしょう？
桃だけでも、もちろんできなくはないんですが、桃はですね、収穫期間がですね、1ヶ月ぐらいということで短いですので、まあ、できればですね、桃の後ですね、例えばブドウですとか梨ですとかリンゴにこうリレーしながら、まあ、いくつかの品目を組み合わせてですね、生産した方がいいのかなというふうに思っています。
関心のある方は、ではそのリレーの方法なんかも含めてご相談いただきたいですね。
はい、どんどん相談来ていただければですね、まあ、いくらでもこちらができる限りのことをしていきたいと思ってます。
黒部座ストーリー。土井さんが桃に携わっていらっしゃって、黒部の桃の今後の可能性っていうのはいかがでしょうか？
そうですね、全然普通にですね、美味しい桃を生産できますので、まあ、どんどん個人的にはですね、増えていってほしいなというふうに思ってます。
最終的にこう目指すところっていうのはどういったところに？うん、
今やっぱりスーパーとか行かれると時期になると山梨産ですとか長野産の桃がたくさん並んでると思いますが、よりですね、地元のものということで、まあ、富山の桃を富山のスーパーで並べるとですね、もちろん流通の時間も短く済みますし、より新鮮でですね、熟したものを店頭に並べることができると思いますので、ぜひですね、地元の桃にですね、山梨とか長野には申し訳ないんですが、地元の桃にですね、スーパーの桃が地元の桃に置き換わったらいいなというふうに思ってます。
土井さんが黒部の桃を口にされる機会っていうのは多いですか？
僕らこういう仕事してるのであまり食べないです。はい、やっぱり収穫始まる前はですね、いろんな品質を見たり、もちろん食べてみたりして、この出来栄えを評価するわけですけれども、それ以外はですね、やっぱりお客さんになるべく食べていただきたいなというふうに思います。
桃はどんなふうに食べたら美味しいって思われますか？
そのまま生で、食べていただければいいと思います。
生でその味わいをぜひね、皆さんに経験していただきたいと思います。今月はですね、桃についていろいろとお話を伺ってきました。お話は富山県新川農林振興センターの担い手支援課、園芸振興班の班長、土井弘樹さんでした。土井さん、これからまだまだお忙しくなりますね。
そうですね、これからが一番忙しい時期になっていくと思います。
お体を大切になさって、どうぞ皆さんのためによろしくお願いします。
ありがとうございます。
黒部座ストーリー。1ヶ月にわたってご紹介してきました黒部の桃、いかがでしたか？以前、食物繊維が豊富ということをご紹介しましたが、ポリフェノールの一種であるカテキン類も多く含まれていて、がん予防や老化予防にも期待できるそうです。桃の場合、表面の産毛を洗い落として皮ごと食べることで、よりたくさんの栄養を取れるということなんですね。ぜひこちらも試してみてください。黒部の桃、もう間もなく旬の時期を迎えます。登場が 待ち遠しいですね。来月はまた新たなクラブの食を取り上げてご紹介します。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。